call me 10777。
時刻は12時半を回りました。里へのよかよか薬膳、今週も始まります。この番組は株式会社熊本チキンの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、12月28日、火曜日12時半から、今日もね里へのよかよか薬膳始まります。師走の真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、今日28日ということで今日が仕事納めっていう方ももうすでにね、お休みに入って年末の買い出し忙しいですっていう方もいろんな方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、とにかくね今の時期ね師走、師匠が走ると書いて師走でね、もうね本当師匠も走るぐらいに忙しい。なんだかねいろんなことが終わらせなきゃいけないことがあったり、ここに来てね私もね会社で資料送りしましたっけとかね、この資料足りませんとかねいろんなね、メールとかね LINE がね昨日の夜から続々届いて、今日はラジオの後にね少しゆっくりするつもりだったんですがどうも仕事になりそうなそんなね、予感の一日です。で皆さんねこの仕事納めがね、まあ、忙しかったり大変だったり、あとはね年末の買い出し、こっからねおせち料理作るっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。私もね毎年いろいろね、おせちの、いろんな、レシピ作ってで、作っていたんですが、今年の年末はですね私自分のためにちょっと休暇にしようと思いまして、久しぶりにおせち作りをね断念いたしましたもうね実家のおせちでいいかなとかね、買ってきた出来合いのものとかでね、美味しいかなとか、まあ、そんな感じでね今日はね、今年はゆっくりして、で、今日もね仕事納め終わったら少しゆっくりする時間を取ろうと思っています。で今日は年末このね忙しい時期なんかね気持ちも焦っちゃうし、やることいっぱいあるんだけど片付かないし、でね、みんなね、お休みに入ってるからお家にいたりして、主婦の方もねなんか片付かないとかね、いろんなね気持ちがなんかいつもと違ってそわそわしてるとかイライラしてるとか、あと疲れてるっていう方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。でそういう方たちのためにね今日はね疲れに効く食材とか、あと忙しくってイライラしちゃうっていう時におすすめな食材をご紹介していこうと思います。ね、まずね疲れに効く食材、これ先週までね冬の薬膳料理でずっとお伝えしてきましたよね。冬は、ゆっくり体を休めて腎、ね、腎臓の腎に栄養を貯蔵する時期だというふうにお伝えしてきました。で腎はね疲れると機能がうまくいかないし、冷えてもね機能がね落ちちゃうんですよね。でそういう時に体を温める山椒とかね、花山椒ね、ホアジャオとかね、あと香辛料系のねハーブとかね、あとねうなぎとか、アナゴっていうのもおすすめだよってお伝えしましたで、まあ、うなぎ食べたら精が出るしなんか元気が出るって、これはね実感ある方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。疲れた時にね今日の夜明日の夜だけはちょっと年末なんで贅沢してうなぎ食べに行って、そこにねピリッと辛い山椒かけて食べるなんていうのもねおすすめかなと思います。で他にもね疲れてる状態っていうのが私たちの体どうなっているのかっていうのをね少しご紹介しようと思います。で私たちの体っていうのは、まあ、精だったりあと気とか血とか水、ね、気っていうのはね元気の気とかね、気持ちの気だったりします。で血っていうのはね血って書いて血って読む、ね、その名の通り血管の中を走る赤い液体そしてね、体の中にある血以外の水分のことを、水っていうふうに言います。でこの中でも疲れてる状態ってね、まあ、血が足りなくなっても水が足りなくなっても疲れてるんですが、一番ねやっぱ元気の気、元気の気が足りなくなると気が下がって、でなんかやる気が出ないとかね、いまいち元気が出ないとか、なんか気持ちが晴れないとか、そんな風になっちゃうんですよね。でこれね、実は2日前 だったかな、あれ今日火曜日だから2日前か、日曜日の夜にね、毎週金木犀のインスタライブっていうのを行ってるんです。で夜の8時からね、先週の日曜日はなんとオーストラリアゴールドコーストに在住のグレゴリオ・カオルコさんって方とねお話をしたんですね。でカオルコさんはなんと、オーストラリア人の旦那様と一緒にゴールドコーストに住んでいて、でオーストラリアで薬膳生活を実践されていると。でお話ししてる時もね、ワインにクコの実とかナツメを入れて飲んでるんですよ。で素材の味を生かした、まあ、ハーブとか塩とかで調味して、もうほんと素材の味を生かした天然のものをねずっと食べてらっしゃると。で、どうしてねそういう生活になられたんですかっていうふうにお聞きしたところ、なんと実のお母様がもうそういう食事、自然のものを食べるとか、あとねちょっと悲しかったりね気持ちがパッと下がっちゃった時に、あなた何泣いてるのと、まず食べなさいと、で食べて、ね、気を満たしなさいと、そういう形でねお母様が言ってらっしゃった、それをね実践されているそうなんですね。ね、この話を聞いてね、ああなんかねこう私たち気が巡らないとかね、気が下がってるとか、なんかやる気が出ないっていう時ね、そこでねぐるぐるいろんなこと考えるよりもね、実はねご飯おいしいおにぎりでも食べた方がよっぽどねいい頭の回転になるんですよね。これ不思議ですよね。なんか食べ物のパワーだと思うんですけども、この薬膳料理っていう、ね、食事っていうお仕事を始めてから私のこう気持ちとか皆さん見ていてもパッと切り替えれない時ってあるじゃないですか。そういう時にねご飯を食べる、美味しいものを食べる、あこれね時にね仲間とケーキを食べるとかでもいいんですよ。でそういうね何か体にね美味しいもの、あったかいものを入れるとね、そこでね勝手に切り替わっちゃうんですよ。ね、これだったらねなんか私そんなに精神力ないんですとかね、なんかね気持ちのアップダウンあるんですっていう方でもね実践できると思うんですよね。まあ、おすすめはね今から言う食材なんですが、どんなものでもいいです。自分のねお好きなもの、お好きなね素材、自然にあるものがおすすめですけども、どんなものでもいいので気持ちがね上がらないとか、なんか巡らない、そういう時はねぜひね、自分が疲れてるんだな、じゃあエネルギーチャージに何か食べようっていう風にね切り替えていただけると嬉しいかなと思います。そしてその中でもねおすすめの食材っていうのをねいくつかご紹介しておきたいと思います。で実はねこれ気を上げてくれるっていうのは補う気って書いて補気類っていうね、気を足してくれる食材があります。基本的に補気類は芋類、豆類、穀物類だと言われるんですね。まあ、その中でも私がね一番よく食べるのは山芋かなって思います。これ山芋ってね長芋、山芋、大和芋、ね、自然薯、あと三薬とかね、なんか結構ねいろんな種類があるんですが、もうね手に入るもので構いません。長芋でもいいですし、ちょっとね、エネルギーと水分量の少ないものだったら、エネルギーが多くて水分量が少ないものだったらね、大和芋なんかもね最近スーパーで売ってます。このね山芋、潤いチャージにもいいし気を上げてくれる、そしてね人形にもいいんで冬にすごくおすすめなんですね。で山芋すりおろしていただいてもいいですし、お味噌汁の中にね最後に入れてもいいんですが、私ね結構ね山芋お粥に炊き込むんですよね。これご飯で炊き込んでもいいんですけども、山芋ね1センチ角の四角に切ります。でそれね、まあ皮むいてるんですが1センチ角の四角に切ってネバネバしてるまんまご飯の中にね炊き込むんですよね。すごく美味しいです。ホクホクのねなんかこうシャクっていうよりはホクホク食感になってね、甘みが増してふわっとしててね、今の時期すごく食べやすいんじゃないかなと思います。で他にもねさつまいも、ね、ちょっと秋過ぎてね今さつまいもはね、旬をピークを過ぎましたが、今でもねさつまいも見かけるとね、あこれね気が増えるしね、で大腸にもいいし、で私さつまいもにねちょっとね美味しいバターを塗って食べるのすごく好きなんですよね、うちの父がね、南区の田舎の方で家庭菜園畑借りてねやってるんですが、そこでまだ未だにね里芋とかさつまいもが取れます。でそれをねもらって持って帰ってきて、で、洗ってふかして皮ごと食べて、 その時にバター何種類か用意してバターね食べ比べみたいなね、グラスフェッドバターだったりね、四つ葉バターだったり、ちょっとね珍しいね高級バターだったり買ってきてね、食べ比べして一人でねうんうん言いながらね食べたりしています。これもね気が増えるっていうね、食べ方なのでね、ぜひねホッキ類、さつまいもとか山芋、芋類がおすすめです。で他にもねちょっとねカロリーが気になるわっていう方はね、気持ち気を上げてくれる食材はね実は椎茸だったりするんですね。で私個人的にねちょっと椎茸、あの乾燥椎茸がね少し苦手だったので今はだいぶ克服しましたが、椎茸そんなにねお料理で使うことなかったんですが、実は気を上げてくれるホキの王様だっていう風に聞いて、椎茸乾燥椎茸で出汁を取ったりね、普通のね、生椎茸買ってきて、生椎茸は比較的プリンプリンしてね好きなので、もう本当にね切り目入れて、で軸を取って、で塩コショウをかけて、でポン酢つけてね、塩コショウかけて焼いてポン酢つけて食べたりとかね、そんなね簡単な食べ方でもいただくようにしています。他にもねお魚だったらタイとかカツオっていうのがね気を上げてくれる、あと鶏肉とかね牛肉もね気を上げてくれるものだって言われます。なんかねわかりますよね、エネルギーチャージ、パワーチャージの食材ね、食べるとちょっと気持ちが上がって元気も出てきてやる気も出てくるってね、今の時期お疲れ気味な方ぜひね今言った山芋、さつまいも、椎茸、タイ、カツオね、あとは人生アップのためにねうなぎとかアナゴがおすすめになります。ぜひお試しください。で他にもねこれはママ向けかな、ね、お子さんが冬休み入っちゃって家の中にね、お子さんババ遊んでる、楽しいんだけどね時として片付かないそしてね3食ねご飯作んなきゃいけないんでね、わあもうなんかやることいっぱいあるのにとかね、そういう時って私たちの体どうなってるかっていうと、肝臓の肝のね容器が高ぶってる状態になってることがあるんですね。これね目が赤くなっちゃったとかね、顔がほてるとかね、頭に血が上ってね時にしてねドッカーンって怒っちゃうもうやめなさいみたいなね、そんな怒り方しちゃうっていう、そういう時にねそれを沈めてくれる肝の高ぶり、肝の熱を沈めてくれる食材っていうのがあります。それがね実はお正月料理に使う口なし、あの栗きんとんのね黄色をね、色つけてくれるあの口なしを実はお茶にして飲むといいって言われるんですよね。ね、お正月に栗きんとんのね材料として口なし買ってきますけど、皆さん余りませんか？ね、余っちゃうんですよね。あれどうするかっていうと、私はねお茶あれね煮出すんですよ。お湯に入れてでコトコトね煮出しておくと黄色いお茶になりますよね。あれをねそのまま飲めるんです実はね、日本ではねあんまりそんな習慣ないんですが、実はね韓国中国に行くとちょっとね旅行中高ぶって、ね、わーわーわーわー興奮してお店に入ったりとか友達に会いに行くと、どうぞってちょっと興奮冷めますよっていう形で口なしのお茶が出てくるんですよ黄色いお茶、もうほんと口なしだけのお茶で意外とね美味しいですよね口なし茶と言いますね。ぜひね、三獅子っていう生薬なんですけどね、口なしとも呼ばれて、食材スーパーでね売られていますので、ぜひね、栗きんとん今年は作るぞっていう方はね時々口なしのお茶飲みながら作ってください。はい、じゃあね、他にもねイライラする時のおすすめ食材はあるんですが、ご紹介また後半でねお伝えすることにして、本日の一曲お伝えしようと思います。で先週もねあの愛さんの歌をご紹介したんですが、実はねなんか最近愛さんに私ハマっておりまして、本日なんとよかよか薬膳最終回なんですが、最終回もねせっかくだからすごくね幸せでなんか明るくなる曲、みんなの心とね体がね楽になるようなね気持ちがする曲がいいなと思って探したら、やっぱり愛さんなんですねで愛さんのハッピネスっていうね、曲なんですが、この曲聴いてね幸せにならない人はねきっといないだろうなと勝手ながら思っています。ではね、愛でハッピネスお聴きください。
すだけじゃない、 No, 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 no. 本当は溢れてる、たくさんの笑顔がほらこっち向いて、hey! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる、一緒にいれることの幸せ、本当に君に会えてよかった、どんな嫌な一日だって君の笑顔で最高になっちゃう、この星降るよりも一緒に眺めてた、yeah! 君が笑えばこの世界中に
愛さんでハピネス聞いていただきました。いいですよ ね笑っていればね、君の笑顔が一番大事ってね、笑っていればそれがねみんなに感染して、元気になる、感染なのかな、ね、元気になるってね、なんかね本当にね、なんか食事も同じですよね、食事をとる、美味しいものをとる、笑顔が出る、それでねそれを見た誰か作ってくれた人が元気になって、他の人も元気になって、なんかねそんな風にしてね世界中がつながっていく、それがね、薬膳であればいいなっていう風に思っています。はい、じゃあね、今ね忙しくってね笑顔どころじゃないみたいなね、そういう方もいらっしゃると思いますので、まずはねイライラするときに、収めてくれるっていうね食材続けてねご紹介していこうと思います。皆さんねハブ茶って聞いたことありますか。ハブ茶ね、ハブのお茶じゃないですよ、ハブ茶っていうね決明子のねお茶があるんですよね。でこれ沖縄に行ったりするとねよくねハブ茶ですって言って出されて、売ってたりするんですけども、このハブ茶が実はね肝の高ぶりを抑える食材です。で、さっきねハブ茶イコール決明子だと言ったんですが、決明子さんなんと今年の紅白に出るというね、音楽番組音楽、ね、ユニットのね決明子さんですね、あの方たちね、あの決明子っていうね、名前実はこの生薬の決明子からね、つけたそうなんですよね最初ね何のことかと思いましたが、なんとね薬膳を始めて生薬だってことが分かりびっくりで、今年の紅白に出てね、なんかいろんな歌またね歌ってくださるそうで、昔からね友達とか手紙とかね、大好きな歌なんでね、紅白で聞きたいなと思っていますね、要点はハブ茶イコール決明子はね皆さん肝の高ぶりを抑えてくれる食材なんで、もしねスーパーとかねデパートでハブ茶を見つけたらねお買い求めください。で他にはね皆さん菊の花茶ってわかりますね、お刺身についてるツマの菊とはねまたちょっと種類が違って、大菊とかね白菊とかねそういうのでね、菊の花茶っていうね菊をね焙煎したものが売られてるんですよ。これネットでねよく売られてるので、ネットを見ていただけるとすぐに手に入るかと思います。でこの菊の花茶ねすごく美味しいんですよ。 飲んでてね、本当ね、私なんて缶がもともとちょっと弱めさんだから特に美味しく感じるんですよね。で飲みやすいし、普段から置いておいて菊の花茶をちょっとね、あ気持ち高ぶっちゃったなとかね、なんかこうホテルなとか目が赤くなっちゃったっていう時に飲むといいかなと思います。で他にもね、実はね手に入りやすい食材で高ぶりを抑えてくれるのがアロエです。でアロエヨーグルトってね10年前ぐらいから流行ってますよね。ねアロエ、あのアロエね、まあ、アロエの甘露煮とか言ってね売られてる場合もあるんですが、あのアロエを食べていただくだけでも寒熱がね静まってくれて、ちょっとねイライラが落ち着いてくるんですね。なのでね、今日ね忙しいよっていうママたち、よかったらね今日夕ご飯買いに行くときにアロエのねヨーグルト買ってもらって、それをねみんなでこそっと内緒でパクッと食べちゃう。それだけでもね静まるかなと思います。でこのアロエってね、自宅の庭とかにね、茂っているアロエ持ってるよって、傷にね塗ったりするんだよって方もいらっしゃるかと思いますが、実はねこれ食用のアロエとね、お庭のアロエって全然違う種類なんですね。食用のアロエはね、ニューメキシコにお嫁に行った生徒さんが送ってくださったんですが、もう どでかいというかね、でっかいサボテン、でっかい平べったいサボテンみたいなね、それで、中身がね、とっても果肉が白くって、で、プルンプルンしてるんですよ。それ皮むいて、緑の皮をむいて、厚くむいて、で、甘くね、砂糖とか蜂蜜で煮込むんです。それでね、あんなね、ヨーグルトの中に入ってるアロエになります。アロエ単体だとね、甘さはありませんのでね、皆さんね、ご自分で作るよとかね、頑張りたいっていう方はね、お気をつけくださいね。食用のアロエが手に入った時だけ作ってみてください。はい、そしてね、皆さん、お正月、ね、あとね、クリスマスももう過ぎましたが、ちょっとここに来てね、お正月過ぎたあたりからきっと食べ過ぎてお腹パンパンってなんか太っちゃった、むくんじゃったっていう方もね、出てくるかなと思います。ね、そういう方にね、ここでね、何食べたらいいか、何食べたらね、それね、解消されるかってね、あらかじめお伝えしておこうかなと思います。ね、おすすめが三大食材、大根とカブと、もち麦、ね、もち麦は大麦のことです、ね、大根も株もね大麦も未消化物質を流してくれて、で体に溜まったねなんかこうねまだ消化しきれないよってものをね下から出してくれるっていうね効果があります。食べ過ぎたら大根とね株どちらか手に入れてね、スープにしたりおかゆの中に炊き込んだりね、そのままねコトコト煮たりね、ぜひお料理で楽しんでください。はい、半年間里江のよかよか薬膳お伝えしてまいりましたが、本日これが最終回になります。聞いていただいた皆さん、コメントを寄せてくださった皆さん、本当にありがとうございました。楽しい半年間でした。今後もね、福岡市平尾で薬膳ハウス金木星レッスンを続けてまいります。テレビとかね、企業さんとのコラボとかもね引き続き、続けてまいりますので、またどこかでね、お目にかかれる機会、見ていただく機会ありましたら、どうぞ薬膳ハウス金木星、そして薬膳料理研究家勝木里江、よろしくお願いいたします。はい、コミテンラジオ、里江のよかよか薬膳、本日最終回ありがとうございました。この番組は株式会社熊本チキンの提供でお送りいたしました。
77.7 Community Radio 天神。
住友林業ホームテックプレゼンツ、ふみとみっこのミュージックツリー。バイオリニストのふみさんとピアニストのみっこさんの陽気で楽しいトークとともに、毎週ゲストを招いて日々の暮らしや生きがい、そして音楽をテーマにお届けしています。優しいぬくもり、心地よい感触、ほのかに漂う香り、自然のエネルギーに包まれる心地よさ。住友林業ホームテックの木にこだわる理由や新しい価値を番組を聞いて感じてもらいたいと思っています。川島啓司でした。それでは僕の歌ベイビーをお聴きください。
君の目が光をなくしても、君に伝えたいこの愛の歌を、例えば君の手がしわくちゃになっても、その手を握りたい、そんな思いさ。どれだけ時がめくりめくっても、また恋をする。朝日が映す君に Baby、愛を知ってゆくのさ。切なくて眠れなくて、気づかなかった愛を知ってゆくのさ。愛してるよ。